瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに災害時の安全確認、安否確認についてお話を伺います。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害時の安否確認ということですが、やはり災害が起こった時には家族の無事、これが気になりますよね。
そうですね。災害はいつ起こるか分かりません。家族が離れ離れの時に被災する場合も多くあります。そのような時に家族でお互いの安否を確認する方法や、連絡がつかない場合の集合場所を事前に決めておくことができると安心ですよね。
はい。安否確認の方法として、まず家族に電話をかけることを思い浮かべる方多いかと思いますが、東日本大震災の際には被災地への通話が集中し、何日にもわたり電話やメールつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。災害直後は家族の無事が心配になり、まずは連絡を取ろうとする方が多いです。その気持ちは誰もが同じですので、一斉に連絡を取ろうとすることで回線が混雑し、電話などがつながりにくくなります。災害直後に家族と連絡が取れなかったらどう思うでしょうか。
どこかで怪我をして動けなくなっているのかもしれないなんて不安になってしまうかもしれません。
ですよね。万が一連絡が取れなくなってしまった時のために、事前にどうするかを家族で決めておく、それがスムーズな安否確認につながります。例えば電話やメール、SNS など複数の連絡手段を確保しておく、災害用伝言板や災害用伝言ダイヤルを活用する、連絡が取れない場合の集合場所を決めておく、安否確認のアプリを活用するなど、さまざまな方法があります。ぜひ一度ご家族で話し合ってみてください。
はい。災害時には何が起こるかわからないから、事前に話し合って準備をしておくということが大事ですね。ちなみに災害用伝言板 Web171 と災害用伝言ダイヤル171は毎月1日と15日に体験利用ができるんですよね。
そうですね。他にもお正月の三が日や8月30日から9月5日までの防災週間、1月15日から21日までの防災とボランティア週間でも体験利用ができます。ぜひご家族で利用してみてください。
はい。災害時不安になってしまう時間、少しでも短い方がいいですよね。私も家族と一緒にやってみようと思います。
はい、ぜひお試しください。また災害時には家族だけでなく、ご近所の方の無事も気になりますよね。
そうですね。家族ならともかく、ご近所の方の連絡先を知ってるという方、このご時世はだいぶ少なくなってきていますよね。ご近所の安否確認といえば、阪神淡路大震災が発生した時には、瓦礫の下敷きになった方のうち多くの方が近所の方に助け出されたというエピソード、何度かお話しいただいてますよね。
はい。阪神淡路大震災の時は、建物や家具の下敷きになった人のうち約8割が家族や近所の方々によって救助されたという調査結果があります。
普段から家具の転倒防止対策を行うなど、自らを助ける行動、自助が大切ではありますが、災害時、地域の皆さんの助け合いであります共助、これが非常に重要であるということが分かりますね。
その通りです。11月の19日、日曜日に実施しました令和5年瀬戸市総合防災訓練においても、各連区で安否確認訓練を実施していただきました。これは連区内に住んでいる方の安否を確認するために、家族が無事である世帯は安否札を掲げ、掲げていない世帯には声をかけて安否を確認するという訓練です。実際に災害が発生したときに安否札を掲げていない世帯に声をかけ、救助が必要な方を素早く見つけ出すことが目的です。
はい。安否札というのは玄関などに掲げて世帯の無事を示すものですよね。
そうですね。安否札とは、震度5弱以上の地震が発生した場合に玄関やベランダなど外から見える部分に掲げる世帯の無事を示すものです。自治会や町内会に加入している方の場合、安否札は自治会、町内会から配布されています。安否札の種類は各連区で決めていただいており、タオルや市の指定可燃ごみ袋を活用している連区もあります。また自治会や町内会に加入しておらず、 安否札をお持ちでない方の場合、色付きのタオルや市の指定可燃ごみ袋を家の外に掲げ、自分や家族が無事であることを示してください。
なるほど。とにかく大切なのは、外から見て一目で無事かどうか分かるものということですね。掲げていない場合、もしかしたら怪我をして動けなくなっているかもしれないですし、単に慌てていて安否札のことを忘れているだけかもしれません。ですが、声をかけて安否を確かめるまでは分かりませんよね。
その通りです。ご自身やご自宅が無事である場合は、安否札を掲げることが1分1秒でも早く本当に救助が必要な方を見つけ出すことにつながります。安否札を掲げることもご近所の方を助けるための一つの手段ですので、災害時にはぜひ安否札を活用してみてください。
はい、安否札を掲げるということは、ご近所の方との助け合い、すなわち共助の一つであるということですね。
その通りです。では安否札を掲げた後に集まる一時集合場所、これはご存知でしょうか。
一時集合場所ですか。この避難所だったりとか緊急避難場所っていう言葉はよく聞くんですが、一時集合場所というのはあまり耳なじみがないかもしれません。
一時集合場所というのは、地震の揺れが収まった後にそれぞれの町内会などを単位として集まっていただく場所です。安否札を掲出した後は、まずは一時集合場所に集まり、ご近所の方同士でお互いの無事を確かめたり、近所の被害や危険な箇所などを確認しましょう。
ほうほう、なるほど。避難所や緊急避難場所に行く前に一時集合場所に集まるわけですね。この一時集合場所とは、どういった場所が指定されているんでしょうか。
例えば公園やお寺、神社などが代表的な場所ですね。一時集合場所というのは、実際にそこに住んでいる方々が集合するものであるため、各地域の自治会や組単位などで場所を決めていただいています。自分の住んでいる地域の一時集合場所はどこか、自治会の人などに聞いて確認してみてください。また一時集合場所だけではなく、町内会の組単位で集まる組集合場所などを決めておくと、より効果的になると思います。
わかりました。決めておいた待ち合わせ場所で直接顔を合わせることも、お互いの安否確認にもなりますよね。一時集合場所に集まって、そこから実際に緊急避難場所や避難所までを歩いてみると、そこに住む人ならではの危険も発見できるかもしれませんね。
そうですね。またご近所の方の中には、一人で避難することが難しい方もいらっしゃるかもしれません。なるべく複数の人で助け合うことで、安否確認や避難をより素早く安全に行うことができます。
安否確認も避難所への避難も助け合いながら行うことが大切ということですね。まさしく共に助けると書いて共助ですね。
はい。災害の時はどうしても不安な気持ちが大きくなります。ご近所の方の顔を見たり声を聞いたりするだけでも安心につながると思います。
はい、東日本大震災の時は津波警報を聞いても避難する気がなかったけれど、近所の方の説得で避難をして命が助かったという話聞いたことがありますし、やはり声をかけて顔を合わせてっていうこの行動、これは重要ですね。
そうですね。例えば避難することをためらう人や、避難したくてもできない人を見つけて助けるためにも、ご近所同士の安否確認を行うことがとても大切です。繰り返しになりますが、まずはご家族で安否を確認する方法、次にご近所同士の安否確認のための安否札の掲出方法と、一時集合場所をぜひ今一度ご確認ください。
はい、本当にね、災害というのはいつ発生するか分かりません。改めてご家庭単位であったり個人個人でもね、ちゃんといつも通りの備えはできているのかな、確認をしておく、準備を万端にしておくということが重要ですよね。そして忘れちゃいけないのが、備えはいつでもできますよね。
そうですね。災害時には普段からの備えが効果を発揮します。まずはご家族で災害時にはどうやって安否確認をするのか話し合うことから始めてみてください。
今日は危機管理課菅井さんに災害時の安否確認と題してお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。